ヒモラジも
パキラジで
パキッチャオ。
ヒモラジ、どうも、モノ担当の岡本です。
どうも、人担当の勝利です。いつもと順番逆なんですね、今日はね。
確かに、モノ人ラジオということでやっております。
はい、やっておりません。
そういうというのもですね、今日は特別会なんですよ。
はい、はい、なんかなんとなくいつもと音声っていうか映像っていうか、なんかいつもと雰囲気が違うなっていう感じがするんですけど、なんでなんでしょうか。
何
で
なんでしょうか。わかんないですけど、なんでなんですかね。
はい、というのもなんか不思議な感じ、
私たちにゆかりのある、
はい、
素敵なゲストが来てくださっております。
お、今日はゲスト会なんですね。
はい、それでは早速ですがお呼びいたします。肋骨パキオさんです。
わ、
皆さん、はじめまして。見た目は子供、頭脳はアダルト、肋骨パキオです。ひとものラジオさんに呼ばれたのはなんとですね、初めてなんですけども、はい、やっぱパキオがなんでここにいたかって言いますと、小野ひも子代表として来ましたからね。
違います、皆さん違います。
そうです、そうです。
ひもらーの皆さん、騙されないで。
違いますよ、もう小野ひも子の第一人者としてここに座らせていただいております。皆さんこんばんは。
いきなりちょっとかき乱すのやめてもらっていいですか。
あれについてちょっと言わせてください、
はい、
あのですね、
はい、
パキオ結構ラインナップしましたよね、
はい、
前の放送を聞いてくださってる方、ね、
はい、
あれ全部パキオ考えたんですよ。
あのラジオリスナーの名前を考えようっていう回にいっぱい提案してくれたんですよね。
そうそうそうそう。で、岡本くんがね、
はい、
これどうかなみたいなこと言ってたから、
うん、
いやいやいやいや、そんなありきたりな名前ダメでしょと思って、
なんだか分かんなかった
。でそれで、でもうリプにね、バンバンバンバンって書いて、
すごいよ。
そう、そしたら、うん、小野ひも子がね、結構皆さんに刺さったので、
うん、
もうね、やっぱこれは小野ひも子でしょうということで、はい、ね、勝利くん、ひも子だよ。
はい、ひもらすい人みたいな。はい、小野のひも子さん、ようこそいらっしゃいました。小野のひも子さん、世界でただ一人、ね、小野のひも子さん、はい、そう、ね、世界でただ一人の、はい、小野のひも子さんと、うん、今日皆さん聞いていただいているひもらーの皆さん、どうもこんばんは。
はい、こんばんは。
はい、ですね、これはもうなんと映像を見ないことにはわからないんですけれども、この肋骨パキオさんいらっしゃっていただきましたけど、なんとなんとなんと岡本の家にいるんですね。
今日はちょっと今夜はね、借りちゃいます。
やばい、音声に乗っけちゃった。やばいやばいやばい、
はい、今日は岡本のお家で、あのね、うん、ちょっとこうしくしくと、土曜の夜ですのでね、しくしくとこうね、夜のパレードがあると思われますけども、はい、
え、待って、勝利くん嫉妬してる？
え、
あれ、
いやいやいやいやいやいや、だってパキオさんはだってもともと僕のもんだから、別に全然1日ぐらいね。
はい、それについて話させてください。
ああ
ですね、小野ひも子としてひもラジめっちゃ聞いてるんですけど、
ありがとうございます。
ね、最近勝利くんいいこともありましたし、あ、もうパキオの元を去っちゃったのかなって寂しかったんですけど、う
ん、やっぱりほら、東京は東京、名古屋は名古屋だからね、
うんうんうん、
東京支店
と
名古屋支店、
なんかパキオさんは現地妻です、
うん、東京本社です、名古屋支店、
ね、以前のね放送でもパキオさんっていう気になる方がいらしてみたいなこと言って、すっごい愛を感じてたんですけど、
は
い、
パキオさん、僕ね、あのね、もうラジオ1年以上やってますけどね、推しラジオ、うん、パキオさんしかやってないですからね、このボル60何回のうち、本当に本当に本当ですよ。
本当にそうなんですよ。
あ、本当そうなんだ。
勝利の口から出るのはパキラジしかないんですよ
ねえ。
そう、
うん、
なので、あのリスナーの皆さん、パキオさん、あの非常に巷でね、著名な方ですのでご存知かとは思うんですけれども、おそらくですね、姿形を見られたことはないんじゃないかと思うんですが、
確かに確かに、
やっぱりヒモラジとパキオさんの関係なので、ヒモラジを前に出ていただくときは、うん、もうサングラスなし、マスクなしのまんま出てんですよ。で今、はい、まんま出してお話ししてるんですよ、 LINE ビデオ通話つなげて、うん、
はい、
パキオさんまたね、大変こう顔のパーツが整ってらっしゃって、まだツルツルで、もう
それ骸骨ですから、
骨格がはっきり出ててっていうのは違いますね。もうパキオさん大変今をときめくですね、もう脂の乗った、うん、 大変素敵な殿方でございましたね。もう大変幸せですね、ヒモラジはね、こんな感じでお話できる関係性構築。
本当思ってるね。
思ってますよ、もう。素直だからピュアピュアハートで、ちょっとダメだな、今日ちょっと調子狂ってかもしれないけど、
ちょっとテンパってね、テンパってるかもしれない、珍しい。
そうそう、ちょっともうダメだ、パキオさん前にしちゃうとちょっとね、もうダメなんですよ。もう唯一の無二の推しだから。もうだって岡本にの家にいるなんて思ったらもう ね
そうだね、
おかしくなっちゃいそうですよ。そう、
勝利君、今度東京来たらまた遊びましょうね。
あ、そうですよ、それこそ名古屋にも来てくださいね、パキオさん。
あ、本当に、
うん、
そうですよ、
ね、名古屋に行ったら絶対会いたいと思ってんの。
あ、名古屋ね、来る機会ないかもしれないけど、ぜひ用事を作
って。盛り上がってるとこ申し訳ないんですけど、うん、ちょっと肋骨パキオさんの紹介はまだ全然してない
と思う、うん、そうだよ、
前段がすごい長いという、ちょっとお二人盛り上がってるとこいいんですけど、ちょっと僕はちょっと仲介者としては、
すみません、すみません、
ちょっと番組の進行もやっていかなきゃいけないのですいませんね、今までパキオさんのことを もしかしたら知らなかった人もすいません、今までなんかちょっとイチャイチャしちゃってすいませんでした。ちょっと
パキ
オさんの紹介をいただいてもよろしいですか。
じゃあ改めまして、皆さん、おつぱきにほぱきぱきっちゃお、見た目は子供、頭脳はだだ、肋骨パキオです。いつもは火曜日、肋骨パキオのパキラジを自宅のウォークインクローゼットから配信中です。そして金曜日にはパキラジ TV を配信中なので、 YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いしますね。ってせーの、パキッちゃお。シーン、待って、このシーン、何、てんてんてんてんがもう見えました、今目の前に。本当に
今の最高だったね。
映像で皆さんに伝えてみた、うん、伝えてほしい、本当に。
今の間はしっかり使いましょう。
リスナーの皆さん大丈夫そうですかね、ちょっとあのここまでよろしいでしょうか。はい、
そう、あのね、心配してたんですよ、収録の前に、うん、この2人と、うん、パキオのテンションのその落差が大丈夫かなと思って、
うんうんうん、
陰と陽って感じ。
そうだ。
めっちゃ言うじゃん。
いや、だって今岡本くん の音声の幅とパキオの幅やばいもん。
そうだよね。
もうパキオが喋るときいつも赤。これ編集大変、音
飛びしてるから。
そう、我々の大変だ、もう地震のように激しい配信になりそうですけど、
揺らしてくよ、ね、揺らしてくよ。
もうそう、パキオさんね、本当になんて言うんだろうな、すごい、こんな感じでね、こう声だけ聞くと大変ポップでね、あのファンシーでファンタスティックな方なんだなというふうに思われると思うんですけども、実際のところはね、あのこうなんていうか、こう見た目とのこうギャップがすごくあってね、大変こう魅力的な感じで、
うん、裏では暗いんですよ。
ね、やめてやめて、キャラ潰さないで、キャラ潰さないで。
いいよね、いやいや、それそこ見たいよ、そこ見たらもう本物だよね、関係性としてね。
本物、そういうこと、
パキオのダークな。
まあまあまあ、
そのサイド、
まあでもさ、はい、ね、いつもいつもね、こんな元気なわけではなくって、実はこの今日の本題にちょっと入っていこうかなって思って。
確かにそうですね、こっからが本題だから。
死にそうです、隣で、はい、困ります。
はいはい、
パキオさん、素直な心で、はい、落ち着いて、
そうそう、
行きましょう。
パキオさんとね、僕らで事前にちょっとお話さっきしてたんですけれども、うん、
はい、
こんな明るいパキオさんでもちょっとお悩みがあるみたいな話をちょっと小耳に挟みまして、
そうなんですよ、本当にいつも泣いてます、枕を濡らして、本当に大変なんですよ、
クローゼットの中で。
クローゼットの中もいつも本当にね、水たまりが大変なんですから。
下の階からあの苦情が
本当に
ここら辺にしておいて。
これは涙なのかな、それとも違う汁なのかな。
やめてください。
骨が濡れちゃってる。ごめんなさい、ごめんなさい。
もう名古屋の入る余地がありませんね、今日はね。東京からお送りしますみたいな感じですけども、
そんなところね、いろんななんか汁の悩みがあるみたいなんですよね。
汁よね、油乗ってるから、パキオさん。
そうで、私たちひとものラジオはですね、巷では、はい、自己肯定感高まりラジオという名前を持っておりまして、人からのお悩みを答えるの大得意なんですよ。
まあ嬉しい。
人生をいい方向に導く30分5000円みたいな感じでね、やらせてもらって、
そうセミナーでお金取っていこうと思ってるんですけど、
いや安いです、本当に。そこにね、ただで来させていただいて、いいね、
そう、もうこんなんじゃ済まなくなるから、今後ね、はいはいはい、はい、
ちょっとそれを、実力を私発揮しようかなと思いまして、今回の本題の方ではですね、パキオさんからのお悩みを僕と勝利で答えていこうというのをやっていこうと思います。
はい、もう本邦初公開ですよね、パキオの悩み。
確かにあんまり
確かに確かにあんまり言わない、うん
ね
うん、
全世界初公開
初出し、ね、
そうこれはひとものラジオに言いたいなって思った、
うん、え嬉しい
ねこうやってねあげてもらうからちょっともうね
離れられないんだよねやっぱパキオさんからはね
はいパキオラブが止まらないっていうはい進めてください、うん、
じゃあちょっとこの余韻が惜しいところではございますが、はい、ちょっとオープニングに入らせていただきます
ヨロパキ、
は
い、
それではオープニングって
それではオープニング。
この番組は
名古屋で人事をやっている勝利と
東京でデザイナーをやっている岡本が
社会のあれこれに物申す番組です。ぜひ番組のフォローをお願いします。
ということで始まりました。
イエーイ。パキパキパキパキパキパキパキパキパキパキ
パキパキパキ、あ、パキパキ拍手きました。パキパキパキパキ。ということで早速ではございますがパキオさんからのお悩みを聞いていきたいなと思います。
はい、どうですか。いやこれは、
はい、
パキオのあのポジティブさからは到底考えられない、うん、超腹黒で、もうマジで性格悪いなって思われても仕方がないなって
嬉しい
思うんですけど、これはでもまあね、あのせっかくの機会なので言いたいんですけども、
はい、
あのですね、人って、
うん、
自分に利益があるからこそ全ての言動をしているっていう風に思っちゃうんですよ。
なるほど、うんう
ん、なんかあの例えばさ、なんかをこう助けてあげるのも自分が気持ちいいからあのその後にこういうことをしてもらえるから助けるとか、
うんうん
うん、結局はそういうことだからやってる言ってるっていうのがあるんじゃないかなって思うんです。そういうふうに思う時もあるし、逆に自分がそうしちゃってる時もあるから、はい
うん、
でもこれってね、なんかあんまり言えないことだなって思って、
わかります。なんかちょっと要約すると、人との付き合いをメリットデメリットで考えちゃう自分ちょっと嫌だみたいな、
そう
そんな感じですかね。
そうそう、
なるほどね。 その気持ちわかりますよね。勝利くんわかります。
勝利くんからしたらもうその気持ちわかりますし、なんて言うんだろうな、みんな本質的に多分そうだと思うんだけど、なんか今改めてパキオさんのお話聞くと、あのそこの自分が嫌だなって思ってることってすごい偉いなって思って、あの気づいてない人いるんですよ絶対。人のためにしてあげたいっていう風にやってて、それは結局そのなんか、うん、あの自分がその他者に力を貸してあげたいっていう、まあ、よく言えば善意、まあ、よく言えばあのその自己満足を満たすためにやってるけど、あのそれに気づいてないとなんかありがた迷惑を提供することがある気がしてて、なんかそのなんだろうな、自分のその欲望を満たすためっていうことに気づかずに、そのあの血眼になって人のためにやってるみたいな風になると、なんかそれすごい危ない気がして、だからそういう風にそのこれはあくまでもその自分の利益があるからやってるんだっていう風なブレーキを持ってることって、なんかすごいあるべき姿だなみたいな風に思って聞いてたんですけど、どうですか
ね。なるほどね、
いい答えだと思います。
確かに、
うん、確かにな。
だからそう思ってもいいんだってこと、
うん、思うことが、だって人間って自分の利益にならないことをするものなのかな本来。そんなことありえなくないですか。違うかな。
うんうんうん。だって二人はなんか、うん、あごめんごめん。
どうぞ。
いや、はい、いやいい。じゃあ二人はなんかそういう風に、あこれ自分のためにやっちゃってるなみたいなのある、なんかこうそういう善意でやってたとしても。
なんか岡本ありますか直近で。
相手からのその勘ぐっちゃう方で話してい
い、うん、ああもちろんもちろん。
例えば、インスタグラムとかの付き合いって結構顕著にそれ、SNS とかって顕著に出るのかなって思ったりして、ちょっと別方向かもしれないですけど、例えばフォロワーが多い人と仲良くなりたいとか、
はいはいはい、
うん、自分よりもフォロワーが多い人たちとコラボしたいみたいなのとかって、うん、どうしてもそういう横島な気持ちは見え隠れするなっていうのはありますよね。
うん、本当だね、うん、確かに。
でもそれってまあナチュラルな話だし、うん、戦略として自分たちより大きいマーケットに飛び込んでいくっていうのは、うん、もうビジネスの、ね、お作法なので、うん、それは仕方なくないから切り捨てなきゃいけないよね、うん、と思うところもあるみたいなのは、うん、一生考え続けてるところだったりしますね、
うん、
僕は。
いやインスタ確かにそうだわ。なんかやっぱフォロワー数多い人ってフォロワー数多い人と絡んでるしね、
うんうん、それはやっぱメリットデメリットな気がするなとかね。それって本質的なんだっけっていうのはいろんなところで語られますよね、
うん、確か
に。なんかそのでも岡本、はい、客観的に見てて岡本はね、なんかあのそういうところがすごくさっぱりしてるのが岡本のいいところだなっていうふうに思うことがよくあって、
はいはいはい、
なんだろう、なんか岡本はなんかそのあなたのためにやってるんだからねみたいなこう押し付けが全然なくて、むしろあの自分はあなたのことを利用してますからねみたいなことをはっきり示してくれるような気がするの。なんか、
うん、
その方がさっぱりしてて、
もうちょっと聞こうか。
なあのね、おうおう、なんて言うんだろうな、なんか
それ大丈夫そう、
なんかその、ね、悪く言えばその謙虚さがないみたいな感じ。なんか岡本ってあまり多分謙虚さがなくて、あの本当にその自分の達成したいもののために周りの人を巻き込んで、あのうん、まあ悪く言えばその利用してあの、うん、何のこう関係性を作ってあの自分のこう達成したいところに向かってるっていうのがすごくよく見えるなって思って。
なるほどね。
でそれで何かこう一般的にはさ、何て言うんだろうな、あんまりそういうふうにその利用してる的なのを何か表にするのは、うん、まあ何か相手に対して失礼だとかって思う気がするんだけど、何、
うんうん、
か岡本はそういうところすごいさっぱりこなすし、なんかそこに巻き込まれるは決して嫌な気持ちじゃない気がするんだよね。
はいはいはい。
なんかちょっとこう伝え方が難しいんだけど、なんかその辺岡本はすごくこうさっぱりしててこう気持ちがいいなっていうのはよく思うかな、客観的に見てて。
なるほどね。
そう、
バキヨさんは多分僕のそういうとこあんま見たことないと思いますけど、うんうん、確かに勝利君に言われてそうだなって思ったのは、うんうんうん、僕がその SNS の関わりとか、まあ、人付き合いの時に一番問題だなと思うのは、うん、なんか偽ることみたいなところに集約されるかなと思ってて、
うん、
確かにそのビジネスとか一緒にフォロワーを獲得していきましょうよっていう目的の時に、うん、そういう裏テーマがあるくせに表では私たち何もメリットデメリットない関係で仲良くやってますピースみたいなのは僕ゲロ気持ち悪いなって思う。
あ、確かに、
そうそうそう、そういう感じ。
それはもうどっちかどっちって決めろよって、
うん、
でこっちの裏テーマは実際もう世の中にいっぱいある話だし、うん、それは偽らずにそれはそれって話し合いなさいと、
うんうんうん、
それをなんかいい方に見られる方にこう、
うん
う
ん、
微妙なスタンスでやっていくのが気持ち悪いと思ってるので、そこははっきりさせたいなっていうのは僕の中ではあります、
うんうん、
そういう自分の意見がこうしっかり筋が通ってるのがあの周りからしてもなんかこういいんじゃない。
でもそういう考え方がすごい好き、はっきりしてるのは、
うんうん、
でもぼんやりしてるのすごい嫌だからさ。
そうですよね、うん、でそれってなんかそのここの関係だけ、ここの関係がずっとそうですよって話じゃなくていいんですよ、
うんうん、
例えばまあ今回のコラボに関してはお互いその目標を立ててそのスタンスでいきましょうよね、
うんうん、
で別の日には今日はもうそういうのもう忘れて飲み明かしましょうって日、
うんうん、
そういうスイッチングができる人間が清くて素敵だなって僕は思
ってます。そうだよね、なんかその腹の中で何を考えてるのか分かんないのを探り合うみたいなのがすごく嫌だと思いませんか。
いや
ね、そしたらはっきり言ってほしい、あのこういう目的のためにあの一緒にやりたいんだっていう風に言ってくれた方が、よく何もわからないのになんとなく利用されてるような気持ちになるとすごく不快だと思うんですよね。
うん、
どう思いますか。
いやめっちゃそう思う、 SNS のやつ本当に同じこと思ったことあるし、うん、
本当ですか。
うん、
まあ進めていく中でどうしても突き当たる壁ですよね、これ。
うん、うん、
なんか僕がそれを聞いて思ったのは、なんだろうな、自分もなんか多分あのパキオさんと同じように日々感じて、うーん、できるだけそのなんて言うんだろうな、例えばその人から声をかけられた時ってやっぱりなんかわざわざ LINE してくるとかっていうことはあの 何かしてほしいから連絡してくるもんだって思うんですよ。僕そんなになんかその時々 LINE する仲良しの友達みたいなそんなにいないから、基本的になんかその連絡が来るとしたらあの自分の今何かやってることに参画してほしいとか、まあ、そういうことで連絡が来るかなっていう気がして、はい、であのなんかそういう関係があるんだったら持ちつ持たれつの関係でいたくて、なんか例えばあの僕たまにあのピアノのライブをやるんですけど、なんかそういうのにお誘いした時に来てくれるっていうのは自分にとってすごくなんて言うんだろうな、なんか本当にありがたいことで、なんかその恩を一回持ってるみたいな感じだから、それ来てくれたから次何か声かけられたらその分何か返してあげたいみたいな風に思って、だからそういう風にこうなんて言うんだろうな、双方こうキャチャーのリリースみたいな関係だとすごく気持ちがいいかなって思うんだけど、なんかやっぱりそれがこう一方だけになってしまうのってすごくなんか恩知らずというかさ、自分がこう何かされたにもかかわらず向こうから協力してほしいっていう時はめんどくさいからやらないみたいなのって、なんかそんなのあまりにも非常だよなっていうふうに思うし、なんかそういうことを考えてくるとどんどんどんどん人間関係を構築するのがめんどくさくなって友達ができなくなってくる。でそうなった時にやっぱりなんか最後そういう損得関係がなく接せられるのって家族だなって思うんですよ。
そこに行くんだ。
だからなんかこうそうなった時になんか今もそういうなんて言うんだろうな、まあ、損得感情みたいなのが友達の中に発生するのがやっぱり面倒くさいって思っちゃうから、そのこう信頼のおける恋人と、あとはまあ北海道に家族とあの一緒にいる時間が一番こうすっきりして気持ちいいなっていう風に感じるなっていうとこにちょっと思いを馳せましたね。
いやーもう友達関係のことめっちゃ思い出したわ、もう今の話で。
なんか言える範囲であります
ね。もうね、あのね、やっぱり自分って結構友達が多い方だったんだけど、あの、ゲイのコミュニティ結構いろんなとこに足とかね、あの顔出しとかしてたから、やっぱりその地元の友達とか自分と結構こう何くっついて、その何飲み会とか連れてってよみたいな感じで一緒に行くこと多かったの、で自分もまあそういう風にいろんないい友達いっぱいいるから紹介とかいっぱいしてたんだけど、
はいはい、
なんか自分が逆にその子のコミュニティ全然知らない子とかのところに行きたいっていう風に言ったら絶対呼んでくんないの。
なんで？
わかんない、なんでだろうと思って、なんか自分こっちには来て自分のコミュニティ広げたい割に、自分が逆にじゃあそっち行って友達紹介してっていう風に言ったら、何紹介してくれないというか、
ずらされるみたいな感じ。
そう、そう。
そうなってもう牧野さんはその人とは距離ができ、
あ、そうできたできた、
もうできた。あんまり会わないようにしようってなっていくんですよ、
ね。ね、まさにな
んか自分は結構友達紹介してるし、もしかしたらそこでね色恋があったかもしれないし。は何も紹介してもらえないみたいな。
あ、ありますよね。
よくある話ですね。
なんか今の僕こういう問題とか悩み事に関して言うときに、いつもその時間軸を大切にするんですよ。今のそのパキオさんが距離ができてしまった友達 A さんというとすると、A さんって目先のメリットしか見てないんですよね。なんか人間ってもうちょっと未来先のメリットまで含めて考えたら、もうちょっと優しくなれるんじゃないかなと思ってて、でも目先で言うと確かにパキオさんのを呼ばないで他の面白い人たち集めた方がいいとかはありますけど、もうちょっと視野をメタ的に視野を広げてみたら、今はデメリットかもしれないけど、ここでパキオさんとちゃんと関係をつなげた方が将来的にはメリットかもしれないみたいな視点が、その人全然持ってないんだろうなと思
って、いやなんか今思ったのは、なんか多分自分が行くと多分自分ってこんなさはっちゃめちゃだからさ、やっぱ多分注目されちゃうんだよね。だからそれが面白くなかったりとか、なんかそういう風に思ったかもしれない。
なるほど、まあまあそうですね、まあ、いろんな話、そうですね、問題のいろいろ違うけど、僕はなんか目先のメリットに走ってしまうとどうしても悪い方向に走ってしまうよねって僕結構思う話で、ちょっと脇尾さんの今の例では僕の話であったかもしれないけど、そういうの結構大事にしてるって。
いやでもそうだと思う。
でも本当になんかその あのなんだろうな、そういう話みたいに、その自分だけ良ければいいみたいな、自分だけ利益がいいっていうのが見える人ってめっちゃダサいですよね。なんか
ダサいのよ、
うん、
目当てられない、
それってデメリットなのよ。てかそういう態度
を示してしまうことが
大きく見ると、
うん、ねえ、だからすごい愚かだなって思いませんか、
うん、でそれでそのことはインスタつながってるし、まあどんな生活してるかは分かるんだけど、うん、もうずっと同じメンバーでしか固まってないわけ、
うん、
もうせっかく自分と大体同じの段階でこう東京に上京してきたんだけど、
うん、
もうコミュニティに全くこの2年間広がってなくて、うん、それって面白いのかなって思いながら、ま
あ、
別にもう自分は助けないけどって思ってんだけどね、うん、
なんか余計そういう状況だからこそその部外者を入れたくなかったのかな、そこが壊れたら何もなくなっちゃうって思ったんですかね、もしかしたら。
あ、そういうことか。
そう、やっぱ切羽詰まるとね、うん、人間って目先のことしか考えられなくなるからね。
あとやっぱりその同じ集団でその群れちゃうよね、どうしても不安があると、うん、それって精神的にあまり良くないことだよね。
わかんない、その人にとってはすごく心地いいのかもしれないですけどね、ま
あ、確かにこの同じメンバーとずっとね仲良くしていくっていうのはいいことだと思うし、
うん、
ね、
うん、
広げることがいいこととも限らないけど、
うん、
いやせっかく東京に来たし、やっぱいろんな視野 広く持って、
うん、
ね、いろんな方と関わっていったら面白いんじゃないなっていうふうには自分はそういう価値観だったから。
なんかあの今回の問題提起ってパキオさんはあのあえてネガティブにあの、うん、自分の利益ばっかり考えて人にその、
うん、
物事を発言しちゃうという話だったと思うんですけど、うん、なんか見方を変えたらなんか絶対その誰かのためにしてあげたことって自分の得になって帰ってくるっていう風に思えるのかなって思って、さっきその岡本が言ったみたいに、うん、とりあえず目先に何かがあるわけじゃないかもしれないけど、
うん、
あの何かしてほしいとか力になってほしいって言われた時にとりあえずあのこうそこに対してしてあげるっていうのがこう積み重なっていけばさ、うん、あの何かあった時に、まあ、相手が助けてくれる可能性が大きいし、なんかそれがそれでさ、まあ、あの少なくともその好印象を持ってもらえるわけじゃん、その周囲の関係者に。それでその悪いことってないと思うし、まあ、自分の中で人脈になってくしとか、こうそういう視点で考えてね、あの何か声をかけられたらやってあげようという気持ちでいたら絶対将来あの自分のためになるというかね。
なんかことわざある人の、え、なんだっけ、情けは人のため
にならず、
そういうことだよね。
そういうやつですか。ここ苦手だけど分かってないですけど、
勝利君が今言ったのはそういうことだよね。
そうですね。だからなんか、うん、でもそれでいいんじゃないですか。だから結局だって自分のためになるって嬉しいことだし、
うん、
なんか違う話の観点ずれちゃったかと。
いや、うん、うん、いや、この考え方って出すことってすごいダサいし、てかこういう風に考えることってめっちゃ悲しいなって自分でも思うからさ、
その気持ちすごいわかります、うん、
ね、
わかりますよ。多分皆さん抱えてると思いますよ、うん、それは。
でも今回なんかずっとそれ抱えてたから、
うん、
あえてちょっと言ってみたいなっていう風に思って。
いや、ありがとうございます。言ってくれたのが僕たちは嬉しくて、
うん、
うん、で今回はなんかこういうテーマだからパキオさんそういうあのちょっと性格悪いなって見られそうな言葉で言ってくれましたけど、やっぱこれって回り回って結構普通な話なんです。絶対に僕と翔もそういう話で考えてる、
うん、
でメリットデメリットっていう日本語を使うと性格悪そうに聞こえるんですけど、多分なんだろうな、うん、メリットデメリットなんだけどそういう言葉じゃないよ、このたくさんあると思ってて、例えば僕東京で一番仲のいい友達がいるんですね、
うん、
で仲いいから一緒にいつでも遊びたいし、まあ、気楽でいつでも何にも喋らずに一緒に時間を過ごせる友達が一人いて、
うんうんうん、
でもそいつと毎日 毎週毎週遊ぶわけじゃなくって、
うん、
そいつとも遊ぶタイミングって、
うん、
例えば今そいつと一緒にジン作ろうかなって話をしてて、
うん、
ジンっていうのはなんかマガジンみたいな僕たちの自己出版というか、自分たちの創作物作ろうと思ってて、
うん、
そのために集まろうぜみたいな感じで集まるんですよ。でなんかそういう目的がないと僕らって集まらないんですよね、うん、
あ
それもなんか回り回って言うとメリットじゃないですか。
そうだね、
うん、それはなんか正当な理由なんですよね、
うん、
だからそんなに悲観して考えなくてもいいんじゃないかな。それは目的でしたであるから、すごい自然なんじゃないかなと僕思うんですけど、どうかなこれって。
なんかそれはなんかね、分かりやすくね、あのなんていうんだ、だって向こうにとってもメリットになるわけじゃん。ちょうど2人がさ、同じなんていうの、あのゴールに向かってあの達成するっていうから、まあ被害者がいないというかさね、なんかそういうのが一番こう精神的に健康な形だと思うけど、
そう
なんかただあえて今こう話を聞いてて考えたら、確かにパキオさんのこう振る舞いをちょっとこう陰から見てると、まあ、そのパキオさんが言うみたいに悪く言えば、あの人をその利用してるような振る舞いをしてるって言ってることはなんかわかるなって、なんかその周囲を巻き込んで何かやろうとしてるっていうことを常にやってるから、でも結局まあそれをやるまあ副作用というかで、パキオさんのコミュニティが増えたりとか、パキオさんのそのラジオを聞いてくれる人が増えたりとかっていう、パキオさんにとってのメリットがあるわけじゃないですか。
そう、
でもね、それをね、あのやろうと思ってやれる人ばっかじゃないですよ。だから多分どんどんパキオさんの周りに人が増えてると思うし、あのこっち側からしても、例えばですけど、あの今回ね、あのパキオさんが考えてくれた企画に、まあ、ヒモラジが参画したで、あのヒモラジのリスナーでパキオさんを知らない人がここに出て、もしそのパキオさんのこうリスナーとかが増えたら、パキオさんにとってもまあメリットなわけじゃないですか。でも、なんかそうなることは容易に推測できるけど、ヒモラジ2人にとっても別にそれが全然嫌なことじゃないし、むしろそうやって相互関係作ってね、あのリスナーの人がこう相互に入れ替わってくれたらいいなと思うし、何にもそのヒモラジのリスナーがパキオさんの方に捉えるなんてマイナスなことを全然思わないから、多分そのパキオさんがもしかしたら思ってるほどこっちの受け手としては嫌な気持ちになってないんじゃないかなっていうことがよくあるんじゃないかなって気もしますね。
嬉しいね、本当に。
いや、今正直すごいこと言って
くれて、すごいこと言っても
あのメリットを持ってる人って世の中そんないないんじゃないのって観点だと思うんですよ。
あ、はいはいはい、
僕が思った、なんかそんなみんな、パキオさんは魅力的で、みんな関わりたいと思うから、だからメリットを、そういう人なんですよ、パキオさんって、素敵な人なんですよ。だからみんな近づきたいんですよ、だから感じちゃうけど、そもそもメリットを持ってない人はそういう悩みがないんですよ。
なるほどね、すごいすごい、待って、もっと好きになっちゃった、
なんか一個だけ聞いてもいいですか？
はい、何？
なんかパキオさんってなんかこんな風にいつもこう人の前ですごくこう明るく朗らかに振る舞ってるじゃないですか。でもなんかそれってすごいこう努力があっての振る舞いなのかなってなんかすごい思ってて、
配信者としてかな、同業者としてかな、わかんない、
なんかそう、
同業だからなおさらに思うんじゃない、違うのかな、
あ、そういうこと、なんかね、あのベースでそういう性格ってわけじゃなくて、多分すごいその周りの人のこととかを考えたり、状況であのそういう風にこう状況があの雰囲気が暗くならないようにみたいな感じできっと振る舞っているんだろうなっていう風に思って、なんか何がどういう思いがパキオさんをそうさせるんだろうっていうのが結構会った時からずっと気になってるんですよね。
なるほどね、
だってずっとそうやって周りを楽しませるのってすごい大変じゃないのかなって。
そう、なんか、まあ、今回のコラボ祭りもそうだし、G アップトゥーも参加してくれたし、なんかあのこの2023年は、まあ、結構ポッドキャストを盛り上げていきたいっていう思いもあって、いろいろこう巻き込んでるってかやってんだけど、でもそれって何でそうなってるんだろうって思った時に、なんか やっぱ自分が楽しいからになっちゃってる気がする。
じゃあそのパキオさんはこういう活動とか、その、やれ飲み会とかで、あのこう、自分がみんなを楽しくさせたりすることは、結局自分にとって楽しいっていうのが大きいってことなんですか？
そうやってやると楽しいし、そうやってるのを見ると自分が楽しいからやってるみたいな感じだと思う。だから結局自分も自分のメリットのためにやっちゃってるんだけどね、きっとね、
でも、いや、それをでもメリットと感じられるのはすごいですよ。なんかね、僕だったら、 僕も多分頑張ればパキオさんと同じように飲み会とかで、うん、一生懸命話して楽しくなるように、うん、振る舞うことはできると思うけど、うん、もう多分どっと疲れるんですよ、それが終わったらなんか仕事が終わったなみたいな感じに多分なるから、それを自分の楽しさに変換できるってすごいめちゃめちゃ才能だと思いますけどね。めっちゃ、めっちゃ素敵ですよ、それって。
なんかそのゲイバーに飲みに行くときとか、はい、一緒に飲みに行くことかでなんかこう楽しかったら自分ウェーってするけど、そうしたくない時もあって、
うん、
たまにはもう静かにこう乾杯みたいな、静かに飲むみたいな感じはあるんだけど、うん、その時にはその友達に言われる、え、今日どうしたのみたいな、
そうですよね、
全然楽しんでるみたいな、
うん、
でもそれも全部自分であって、それはその今で何、そう静かに飲みたいから何やってるだけであるし、それがその日の楽しみ方だから、
うん、
そうやっちゃってるんだけど、
うん、もしなんかパキオさんと仲良くなる日が来るとしたら、そういう時間を一緒に過ごせるような間柄になりたいなって思いますね。なんか肩の力を抜いても一緒にいていいなっていう風に思ってもらえる関係性がいいなって。
勝利って天才ですよ、
天才本当に何仏様本当に
やっぱ天才だ、
すごい、
うん、
うん、ね、だって素敵じゃないですか、そんな関係性。
うん、素敵だね、ね、うん、確かにそういう面もこっちのそういうダウナーな面もね知るみたいなね、そういう風にしたいな。
いやーなんかすごいな、本当にそんなにね企画を打ち上げたりする活力がねもう湧かない。なんか正直毎週の編集だけ大変だし。
あ、愚痴が出ました
。
そう、もう岡本怖いんだからやらなきゃいかないんだけど、たまに休んでから超ハッピーだし。そうで、パキオさんもねお仕事しながらその中でやってて、やれ他のイベントに参加するとか、東京にいたら飲み会もあるだろうし、
うんうん、
すごい、自分の方が年齢若いはずなのにそんなに活動的になれないなーって、すごいなって純粋に思いますね。でもそうやって してく心がけが人生が豊かになるんだろうなってまた思ったりしますけど、自分から動かないと待ってるだけじゃ何も始まらないじゃないですか、そういった人間性の関係の構築とかも。だからそうやって積極的に自分から働きかけなきゃなって思うけど、なかなかできないな、仕事が忙しいからなとか名古屋だからなとかって言い訳をして、結局既存の関係に入り浸っちゃってるかもしれないから、さっきパキオさんが言った友達のこと言えないかもしれないななんて思いますね。
いやそんなことない、
うん、だからパキオさんがそうやってすごい素晴らしいエンジンを積んでて突っ走ってくれるっていうのをありがたく感じる僕らみたいな人もいれば、
うん、
パキオさんの自身に振り返ってみると、どこかでこう自分の行いを振り返ってみて、うん、あ、なんか周りからメリットの目で見られてるかもしれないとか思っちゃうってことじゃないですか。
そうだよ、そうだよ、
そういう時にさっきも言った差し飲みで、
うん、
こうダウナーに語り合える友達っていうのはすごく貴重ですね、
う
ん、
そうだね、確かに、うん、なかなかいないわ、
彼らを大切にしてほしいですね。
そうだね、
確かに、
うん、確かに
いますか、そういう人たちは。
え、でも限られてるかも、
うん、
うん、限られてるわ、そういう風に飲める人って、
うんうん、なんかそういう二面性がある人だからこそどちらのコミュニティも大切にしていくっていうのが大切なんだろうな、うんうん、でパキオさんはそれが今友達がいるっていうのはすごく
うん、
幸せなんだろうな。
いやそう思ったら、いやポッドキャスト界はどっちも知られてるから、
うんうんうん、
だから自分はこのヒモラジもそうだし、仲いいポッドキャスターの人たちにはそういう風にそのダウナーも出せる人であるなっていう風に思うから、
気楽に
話せる、そう気楽に話せるし大事にしていきたいと思うわ、うんうんうん、
大事にされたいね。
されたい。
大丈夫そう今日の悩みこれ。
いやなんかどこまでもこうあれだね、研究できそうな感じがするね。いやでもね、なんか自分もそういう風に活動的にならなきゃななんて思ったし、なんかとにかくなんかもうそのパキオさんに今日一言残すとしたら、そのパキオさんがしてる行動で相手もメリットを感じてるっていうことをしっかり認識しておいてほしいなって思います。自分だけがメリットを得てるわけじゃなくて、そう考えたら何もおじけづかず動けるようになるよね、きっと。
本当そうだと思う。
そうだね、そうだね、何かしらメリットを受け止めてくれてたら嬉しいな。だって自分もだってこの企画も参加してくれないとできなかったことだから。
そうです
ね、そう、確かにね。だからそれいつも何か発信した時に、うん、いややりますって言ってくれるこうひもらじがいてくれるからできることであって、それ本当に感謝してる。
それだってひもらじもね、パキオさんと一緒にやることで、うん、パキオさんのリスナーにも聞いてもらえるかなっていうメリットが発生するからそうしてるわけだからさ、
うんうんうん、
結局ね、うん、あの持ちつ持たれつですよね。
うん、結構聞くよこのコラボ祭り、うん、聞いてる聞いてる、うん、
まあ数字じゃなくったって僕ら勝利だけではなんかなんだろうな、単調だったのに新しい風を吹かしてもらえるってだけで全然そんな数字とかどうでもいいんでパキオさんと喋れてるのが楽しいっていうだけです
けど、ね、本当になんかさっきのさジンの話じゃないけどさ、はいはい、このポッドキャストの番組を作ってこの3人がさ今こう会えてるからさ、うん、ね、
そうなんですよ。そう、本当にもう岡本の言う通り、もう正直ね数字はいいんですよ、あの大して聞いてくれなくても、うん、このポッドキャストという活動を通じてパキオさんとお話できたり、うん、だって知り合えたわけだし、飲みにも行く関係になって東京に行ったら会えるとか、もうなんかそれが一番の財産だと思う、うん、自分の中では、
うん、どうだね、
うん、そうなんですよ、
そう
思う、ね、そうだよね、
常によく思うんですけど、うん、最強人材って小さな幸せに気づける人だろうなって思ってるんですよ。
はあ、
なんか同じルーティーンで生きてる人も朝起きて今日天気がいいなって気づく人と気づかない人では幸せ度数違うんだろうなと思って、なんかポッドキャストとか配信やってる人たちってあまりにも大きな獲物を狙いすぎて自分は不幸だってなんか自分を苦しめてる人いっぱいいて、
はあ、
自分これ自分への戒めもあ、うん、めちゃくちゃある、自戒のね、うん、めちゃくちゃあるんですけど、うん、こうやってポッドキャストやってるだけで、うん、たくさんのメリットをすでにもらってるじゃないかっていうことに、
うん、
ふと気づきたいなって、うん、こういうタイミングで思い知らされるんですよ
ね、うん、めっちゃわかるそれで言うとさっきさあのこの収録の前に、はい、岡本くんと和食食べに行ったんだけど、まあ、その時に会った瞬間からねもうポッドキャストの話とか普段の話とかブワーってね久々に会うんだけどなんかそう思わせないなんかこう距離でいっぱい話したいこと話すみたいな、
うん、
めっちゃすごい嬉しくて、
うん、あ嬉しい、
そうだからそう思ったら本当に、ね、あ もちろんねあの勝利くんとねこうやって顔合わせてさ久々に顔合わせてさやってもすごい嬉しかったし、なんかマジでこのポッドキャスト通じていっぱい幸せ手に入れてるなって思う、
うん、ね、
うん、
そう思うだけでちょっと心が気楽になったりしませんか、
した、ね、本当にする、
ね、うん、それって大切にしたいなって僕は思うんですよね。
なんかでもあのパキオさんほど動いてたらなんか知り合いの人とか飽和していきそうな気がするんですけど大丈夫なんですか、なんか
確かに
そう思わない、なんか、うん、だって24時間しかないんだからさ、うん、会える人数って限られるわけじゃん一応。
ああそういうこと？
あの意外と言われるんだけどもう忙しいから会えないですよねみたいな、暇ですめちゃ暇です
そうなんだ、時間を作るのが得意なのかな。だって
さこの収録もさあの一回リスケになったじゃん
あごめんなさい、
うん、その時もさいついいですかみたいな、行けますってすぐ最近この日行けますみたいな一日空いてますみたいな
時間を作ってもらってね、
声かけにくい人材なんですよ ね、
もうほんとそのキャラやめてほしい本当に
そっか、いやでも外から見たらそう見えちゃいますよ、どうしても
見えちゃうんだ、
いろんなことやってるから、うん、
よく言われる、うん、
ね、でもそれってすごい幸せなことですよね、なんかいろんなことで時間が満たされてるのって、
うん、
ね、
そこのバランスって難しいよね、
うん、
なんだろう、一 人から求められすぎてめちゃくちゃ身近に思われても困る時もあるし、
あー程よい距離大事、
程よい距離を保ちながらとはいえ身近な人も大切にしていこう、うん、これってまじ一生の悩みなんです
よ。てか人との距離も話したい本当に。ちょっと待ってこれやばいわ話尽きないけどごめんなさい。
そうだね、だいたいアプリとかやっててもさどうでもいいのから誘い来るじゃんずっと、
うん、言うね。
そんな感じじゃないですか。なんかさ自分が特別時間を過ごしたいって思わない人がさ声をかけてきてくれて、うん、ね、うん、あの一緒に時間を過ごしたいなって思う人とはなかなか時間が作れないとかってなんか結構あるあるな感じしますよね。
わかる
ね。え
わかる、ある結構こっちが盛り上がってたけど相手そうでもなかったみたいなね。
うんね。そこはお互いの気持ちがあってなんですよね、
うん、難しいね。こんな話でいいんでしたっけ今
日。ありがとうございます。
人付き合いの話でよかった。なんかメリットデメリット
だ
った。僕もなんか論点めっちゃずれて、
ね、
あんま上手くなかったな今日。
いや、うん、そんなことない。
なんかねちょっとねなんかいろいろ話はできたけどさなんかまとまったのか、うん、みたいな。
ごめんなさいね自分が
なんかごめんなさい。最後に1個だけ聞いてもいいですか。せっかくだから。
いいね、言って
なんかパキオさんがなんか一緒にいて居心地がいいなって思う人ってどういうタイプの人なんですか。
ああ聞きたい
ね。これで1本取れるから大丈夫。マジでこれで1本取れるから大丈夫。
巻いて、
ね、それもね、あの確かに今回のテーマに合うかもしれないんだけど、
うん、
自分のことを受け入れてくれる人じゃないとダメなんよ。だから自分がこうしたいことやりたいこと言動とかも何いいよやろうとか全部受け入れてくれる人。
なるほど。だから受け身タイプの人がいいのか。
そう、うん、だから今付き合ってる万太郎は全部受け入れてくれるわけ、
うん、
そうなんか、うん、例えば昨日だったらなんか料理とか自分が夕飯ね準備するんだけど、うん、もうちょっと忙しくて出来合わせの何物を惣菜買ってきて出すみたいな、
うん
うん、いつもは万太郎がやってくれてんだけど最近ね、うん、でたまたま自分が昨日は自分が作る担当になりました、
うん、
で出したのが惣菜みたいな。で万太郎は何言ったかっていうと、うん、いいよねたまにはこういうのもいいよねって言ったんよ、
いい人
もう神、
うん、それ神へ。
お前久々にさ夕食作るんだからさちょっと作れよみたいな、前もっと凝ってたじゃんって思わないんだみたいな、うん、なるよね。
いい話ですね。
いい話、涙出そうだ本当。でもなんかあのパキオさんがそういう風に捉えてるっていうこともまた素敵だと思いません岡本。なんかそこに対してその感謝の念があるわけじゃん、そうやって言ってくれることに対して ね、なんて美しい関係性なんだろうね。
でも甘えちゃうんだけどこれこう言われることによって、あいいんかもみたいな、これもいいんだみたいなんで甘えちゃうけど、
いつか爆発するかもしれないから万太郎さん、ここは気をつけて。
そうやね。
いやでも万太郎さんも幸せなんじゃない、そんな風にさなんかこういろいろ引っ張り回してくれたりとか、万太郎さんサイドみたいな人も世の中にいっぱいいると思うけどさ、逆にそのねなんかそっち側からしたら何も決めなくて怒られるんじゃないかみたいな風に思ってると思うけど、喜んでパキオさんみたいな方がいろいろ決めてくれたり、まあわがまま言ってくれるみたいなの、本当にすごいお互いねあのちょうどよく噛み合っていい関係性なんだなって思って、
うん、だから居心地がいい、そこは、うん、
友達にもそういうのを求める、そういうタイプの人を求めたり、なんかその、あのダウナーを、気心を知れた友達みたいなのはそういうタイプの方が仲になりが
ち。そうだね、うん、
あーなるほど。でもね今日いろいろなんか話して、この前飲み会した時もそんなにパキオさんとね対マンで深い話できたわけじゃなかったから、なんかパーソナリティが垣間見れて、うん、パキオさんのことをちょっと深く知れたような気持ちになりましたね、
はい、うん、やっぱり僕ら全然年下でなんか偉そうなこと言っちゃってすみません、なんかいろいろと。
近いよ、すごい年近いよ。同世代。
あ、失礼しました
。だってさ、
タメか。
だって1900年代生まれでしょ。
はい、そうです。
一緒同世代で。
あ、じゃあよかった。
1900年代生まれだから。
気にしなくてよかったです、本当に今日は。
2000年生まれじゃないよね。待って、セーフ。もうこのネタも使えなくなってくるから、そろそろね。
確かに、大変だ。そう、同じ20世紀だから大丈夫。
2000年怖っ。や ばいね。いるよね、でも2000年代の人なんて。も
そうだよ、
いるよ。もう会社の新入社員の子とかそれぐらいじゃないもん。そうだよ、今年の子2000年生まれ。
そうだよね、
やばいね。2000年ってちょっと前、最近じゃん普通に。でもなんかあれですね、はい、僕たちもそのパキオさんぐらいになった時に人望のあるこう素敵な大人になりたいものですね。若さにあぐらをかけなくなっても、
うん、ちょっと今日のまとめ考えてみていいですか。
はいはいはい。
お、仕事するね。
メリットデメリットで考えてしまうけど、うん、そもそもメリットを持てる人材って素晴らしいんじゃないかという勝利君からの、
うんうんうん、
ご意見がありました、
うんうんうん、
そして
それで終わり。
でも個人的にどうまとまったかなと思って整理したいんだけど、
うん、自分はそう思っていいんだって思えたから、
うんその上で、
うん、
やっぱり進んでいくときにメリットをガンガン頑張って頑張ってやっていくっていうのは必要だけれども、うん、やっぱりパキキョさんには二面性があって、うん、ダウナーな面も見せれる友達も大切にしていこうねって話かもしれないね、
うん、
今日のまとめは。
いい話、いいね。
話でまとまりましたこれ。
ちょっと待って、すぐ聞き直したいこれ。すぐ聞き直したいこれ。
いやでもこれ本当に、
うん、僕らも大切にしなきゃって、僕特にねめちゃくちゃ共感するところはあるので、自分でもこういう話できて嬉しかったです、
うん、ね。あ、そうだよね。
発信してるっていう意味で言うとやっぱりこういう悩みってみんな持ってると思う、
うんうん、そうだね、うん、ポッドキャスターで同じ悩みいるかも、
うん、
岡本こそそうだわ。なんかね、うん、その多分なんていうの、自分のメリットのために周りを巻き込むってことすごく多いもんね、機会として。
そうそうそ
う、
う
ん、
今の話はで自分のためにもできてよかったなと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。いや嬉しい。
パキオ様素敵だよって話ですよね。
大丈夫、なんかいろいろやるとさあ、これパキオメリットって思ってるからやってるとか思われない？
いいんですよ、思われてね。相手もメリット持ってるから全然大丈夫。
そうそう、今日のまとめは全てを包含できるから大丈夫、大丈夫。
でもなんかパキオさんそういうことをなんかしっかりその出していく方が素敵だと思います、僕は。
そうね、うん、そう
大丈夫、
なんかそういう目見れた方が嬉しいと思うけどな、こっち側からしたら、
うんうんね、よかった。でもこれは絶対ヒモラジだから出せた。
嬉しい、そうやって言ってくるのが嬉しいんで、
うん、
ね、ありがとうございます。
いや
ー、
ね、
自己肯定感上げられたかな、パキオさん。
上げられた、本当に上がった。
お、よかったね。
この番組めちゃ素敵なんですけど。
ヒモラジ側としてはパキオさんの素顔がちょっとでも見てめちゃめちゃ収穫でしたよ
ね。え、これ皆さんにお伝えしたいよね、うん、
したいしたい。なんかうん、パキオユーザーのみんなに聞いてほしいわ、ほんとそれこそ、
うん、ね、
またバレちゃうな、またダウナーなところが、
腹黒
だなって、
またファンが増えちゃうね、パキオさん、ね、ちょっと
黒くない素敵なとこだよ。
パキオさんの方が素敵だなと思ってね、リスナーが離れなきゃいいですね、岡本君。
あ、本当ですね、
キャ
ラ取られるかもしれない、
ね、
貴重
メリットデメリット
考えてた。怖い怖い。
この企画はメリットデメリット。はい、そんな感じでしょうか。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか、リスナーの皆様、ヒモラーの皆様。
あら、ヒモコ、ヒモコどこ、小野のヒモコどこ。
ヒモコは世界に一人だけ。
ということで、じゃあエンディングに締めていこうと思います。
はい、
ヒモラジ
ということで、最後までお聞きいただきありがとうございました、ヒモラーの皆様。
はい、
はい、じゃあ今日来ていただいたゲスト、マキオさん、
はい、
あの番組の配信っていつやってるんでしたっけ。
あれ、さっき言ったっけ。
一応再度50分ぐらい喋ってるん
で。あ、じゃあ再度、はい、おつばきやはばきもいいんちゃう。
それやんなき
ゃいけない。やんなきゃいけない。
さっと言ってもらっていいの。
あ、
え、それも締めるモードあるから。
あ、そう、始めなくていい、また
そのいい、また1時間やること
になるから。あ、そっか、もうすんごいダウナーで終わったから一回ちょっとキャラに戻さなきゃって思ったんだけど。
なんなん
だよ。どこ
だよ。あ、違う、
そのエンジンがすごいんだよ。
火曜日にポッドキャスト Spotify を配信しています、
うんうん、
火曜日に、あ、すいません、金曜日には、パキラジの YouTube が、上がりますので、すごいね、YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。
ミミコありがとうございました、
はい、ということで勝利くん
ハッピーバースデーおめでとう。
そうだ。だけどもしかして
誕生日ですよ。
ね、勝利くん28歳になります、ね、明後日で。
いやー、何欲しいですか？
愛。
愛が欲しい？
うん。
愛。
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 AI。
愛。いや、AI、愛。
チャット GPT のリンク送るね。
ねえ。はい。愛と力。愛と力。
愛と力。愛と力。富名声。やばい。
おめでとうしよう。
おめでとう。
ありがとう。明日
概要欄に、欲しいものリストとかリンク貼ってありますので、あの皆さん送ってください、勝利君の元に。
嬉しい嬉しい。
お、え、嘘、もしかしてあれ、お金持ちリスナーの人からプレゼント送られてくる我が家。
そうそうそうそうそうそう、うん、そう、
欲しいものリスト、マンション欲しいな、マンションそろそろ。
Amazon に売ってるものに限るぞ。
あ、そっかそっか。Amazon 限定。そ
っか。Amazon 限定。
そっか、わかりました。
そんなところでした。
いい一年にしてくださいね。
はい、ありがとうございます。
ね、明日彼氏くんが素敵なレストランに連れてってくれるみたいなので、それが今楽しみです。はい。
ちょっとということで、
はい。
はい。
まあ念願のコラボができました。勝利くんからパキオさんに向けてもう一言ぐらいありますか。
はい。パキオさん、今日は、僕たちのラジオに来てくれて本当にありがとうございます。パキオさんを前にすると正しい呼吸が保てなくて、ちょっとたくさん喋りすぎちゃったんですけど、うんうんうん、そこはご容赦いただいて、
うん、
パキオさんのダウナーな一面とを見せてもらいながら、次は飲むことが僕の夢だなというふうに思いました。以上です。
ありがとうございます。
今年中に会いましょうね。またみんなで、
ね
ね、ハグするね。ハグ
ハグ。
今エアハグしてました、画面の向こうで。ということで、
はい、すいません、うちはネタで盛り上がって申し訳ございません。
はい、じゃあ本当にありがとうございました。
いや、ありがとうございました。
よろしくお願いします、
ね、またこういう話、なんか悩みが出たらまた
ぜひ
悩み相談に乗ってください、
はい、いつでも椅子を開けて待ってます、
はい、それでは締めましょうか。勝利くんからどうぞ。
はい、今日のあなたの耳のお供は、ひとものラジオ人担当の勝利くんと、
もの担当の岡本と、
小野のひもこ担当の肋骨パキオでした。
イエーイ。
バイバイ。
バイバイ。
ひもっちゃお。
ひもらだよ。小野のひもこじゃない。